田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎茜です。紫陽花が美しい季節となりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室はブラックラムズと世田谷区がスクラムというテーマでお送りします。なお、この放送は5月27日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。それでは区長の談話室、今日も保坂信人区長とお送りしていきます。区長、よろしくお願いいたします。今日は世田谷区をホームタウンとしていますラグビーチームのリコーブラックラムズ東京についてお送りし、ブラックラムズと世田谷区がスクラムというテーマでお送りしていきます。ゲストはリコーブラックラムズ東京のゼネラルマネージャー西辻努さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
区長、早速なんですが、はい、先日シーズン最後の試合をご覧になられたということですよね。
そうですね。私も初めて秩父の宮、ラグビー場に行きましてですね、
はい、
これはあの4位がサントリーサンゴリアスと、まあ、ちょうどブラックラムズが5位ということで、まあ、両者の激闘をですね、
はい、
見せていただき、前半はねサントリーが優勢だったんですけれども、うん、あの後半グイグイグイグイ押して逆転しましてですね、これは勝ったっていう、もう爆発する寸前に最後の最後の最後のところでちょっと逆転のトライがあって、
はい、
残念っていう結果でしたね。惜しかったですね。本当残念だけどいい戦いでした。
はい、ね、あの西辻さん、おそらく私も含めて今お聞きのリスナーの皆さんの中でラグビーっていうのはもちろんスポーツとしては、ね、ご存知だと思うんですけれども、はい、詳しくこうどういうルールなのかとかっていうことがちょっとわからないという方も多いと思うので、まず簡単にラグビーというスポーツについて教えていただいていいですか？
はい、あのラグビーはですね、フィールドの大きさはサッカーとあのほぼ同じだと思っていただいて構いません、
はい、
でその中に、15人対15人で、はい、ボールを前進させる、
うん、
あのそういったスポーツになります。
15人対15人、はい、全部で30人フィールドにいるという、
そうですね、ボールを使う競技の中では、はい、最も人数が多いと、あのいうふうにも、言われております。
はい、
でその人数が多いからこそですね、うん、協力し合わないとなかなか成立しないというのがラグビーでして、
へ、
またボールを持ったら、うん、その後ろにしか放れない、これも一つの特徴でして、
15
人の大音とかたちが、
はい、
まあ、ボールをあの前に進みながら後ろに放るというですね、うん、まあ、少しユニークなあのスポーツなのかなと思います。あ、そうですね、
はい、
あの相手にあるあのゴールエリアにですね、はい、トライをするというような、そういったゲームになります。
なるほど。
ラグビーってこう体をぶつけ合う、まあ、激しいスポーツというような印象はもしかしたらお持ちかなというふうに思うんですけども、はい、非常にあの繊細なといいますか、あの頭を使うあの競技でもありまして、今お話ししたその仲間の15人の中にはさまざまなこう特徴を持った選手たちがいます。身長が2メートルを超えるような大男だったり、
はい、
まあ、すごく体重がたくさんある選手ですとか、
はい、
あとはまあ小柄な選手、
うん、
まあ、こういういろんな個性を持った選手たちが力を合わせて、
はい、
トライを取りに行くと、まあ、一つの目標を達成するというような、ある意味こう社会ですとか、あのいろんな組織に似た縮図のようなあのスポーツではないかなというふうに思っています。
なるほど。で、あのリコーブラックラムズ東京というね、チームなんですけれども、そのラグビーチーム このラグビーチームについて、そして今日はねこの世田谷区の番組にご出演いただいていますけれども、世田谷区がホームタウンということなんですが、ちょっとこちらの経緯についても教えていただけますか。
はい、私たちリコーブラックラムズというチームなんですが、前身がその株式会社リコー の、 ラグビー部であります。これは1953年に創部をして、長い歴史を持つチームになります。はい、でチームの活動の拠点が世田谷区のうなれの方に、ありまして、私たちはその約70年間この世田谷の中でずっと活動しているというところがあります。
はい、
もちろん選手たちはその日々練習はその場をグラウンドでやってますので、生活の拠点がそこにありますし、長い歴史もある。でもこれは我々はホームはこの世田谷と呼ばせていただくしかないなと、そのように考えました。
はい、でそこから世田谷区ホームタウンにというところからあって、今こうやって世田谷区と一緒にいろいろなことをしてくださっているということなんですが、区長今私たちの目の前にラグビーボールと、それからすごく可愛らしいキャラクターがいるんですけど、これ西辻さん、キャラクターはチームのマスコットになるんですか。
はい、我々のチームマスコットである、ラムマルくんと、
ラムマルくん
という名前でして、
はい、
リーグが毎年行っているマスコット総選挙というものがありまして、各チームにマスコットがおりまして、ディビジョン1というチームだけでも今12チームあります。
はい、
ディビジョン1から3まで3つのディビジョンに分かれてまして、全部合わせて26チームになります。でこのマスコットが集まった総選挙が
そんなのあるんですね。
これが今年で4回目行われまして、でそのうち我々のラブマル君がですね、3回優勝して
る。すごい。
もうすでにラブマル君は優勝何回も。
そうですね。
我々のチームよりも先に優勝してしまっている
というね。でも白と黒のモノトーンで、ね、とても可愛らしい。ブラックラムズで羊、子羊という。
そうなんです。子羊という羊の意味ではなくて
ですね、違うんですか。
はい、本来ラムというのは体をぶつけ合って相手を倒すまでですね、戦うという羊の意味を実は持っていまして、優しいフォルムではあるんですけど、我々のスピリッツはそのもう諦めずに最後まで戦い続けるというような、そういった意味合いを込めています。
区長、このラムマル組んでいいんですか。ラムマル、
はい、そうですね、
くんかな。ラムマルに世田谷区特別住民票を交付したということなんです。
そうですね、これは世田谷区でもブラックラムズうなねを拠点にね、だんだんと応援の輪が広がってきてるので、昨年12月にですね、区役所の庁舎にドーンとこのブラックラムズといろいろなラムマルももちろんですけれども、代表して頑張ってるチームを応援しようという機運が群れ上がってきたんですが、2月7日今年になって、そのラグビーデーっていうのをですね設けまして、でこれは試合の日と重ねて開かれたんですが、その場で特別住民票をこのブラックラムズ東京のマスコットのラムマル君にお渡しをしました。はい、世田谷区民の特別区民の一人ということになります。
そうなんですね。はい、本当に先ほどからお話が出ているように世田谷区と、ね、とてもいろいろな関係を、ね、持ってくださっているというチームなんですけれども、世田谷区と協定も、ね、いろいろ結んでくださっているということなんですが、ちょっとその内容について詳しくお伺いしたいんですが、西辻さんお願いできますか。
はい、2020年にですね、世田谷区と我々の母体企業であるその株式会社リコーで、相互連携、スポーツに関するですね、支援協力の協定をですね締結させていただいています。でこの協定というのはですね、やはり我々ラグビーを通じてその地域にいかに貢献をするか、そのコミットメントの証のように考えています。
はい、
でこの協定がやはりあることによって、僕たちのことをなかなかまだまだその世田谷区の中でも知らない方がたくさんいらっしゃる中で、その怪しい人間じゃない、チームじゃないぞというような証にもなっていますし、いろんなこう行われるイベントに対しても単発ではなくて、継続的にいろいろ関わることができているなというふうに 感じています。でこう継続的に関わらせていただくことによって、当然我々のことを知っていただく機会というものも増えますし、合わせてですね、その地域の人たちが今困ってることとか、課題に感じているようなこととかを、僕らは肌で感じることができますので、そういったものを一緒にこう解決していけるようなスポーツの力でですね、そういう存在になりたいなというふうに思っています。
はい、いろいろなこう、活動が一つずつ あると思うんですけれども、今のそのいろいろな方たちと一緒にこうやっていくっていうことの中に、子どもたちだけじゃなくてお年寄りとかいろいろなことをやってくださってるんですよね。区長、
私区長としてですね、いろんな街頭キャンペーン、例えば交通安全防犯であるとか、イベントに招かれることも多いんですが、結構の確率でですね、ブラックラムズの選手が何人か、一緒に立ってくれて一緒にアピールをしてくれていたりもします。活動量としては多分学校に訪問してラグビーを教えたりですね、それから老人ホームにもですね、行かれているというようなことで、かなり何て言うんですか、その、連携協定の中には地域でのスポーツ活動を広げるとか、青少年健全育成とか地域からこうラグビー普及させていくなどの内容があるんですが、かなりその、協定結んだ時だけそういうその活動があったっていうことではなくて、以前からですね、もうすでに協定の前からそういう活動を重ねられていて、協定後この6年間もですね、耐えることなく、積み重ねられて、次第にね、やはりブラックラムズの存在が広がってきたんじゃないでしょうかね。
ありがとうございます。今おっしゃっていただいた通りですね、最初私がこの世田谷に協定の話ですとか、いろんなコラボレーションを持ちかけた時というのは、私たちのことをまだ皆さんが全然ご存じなかった頃だったので、正直そのいろんな話がなかなか進まなかったんですが、まずはこの最初にお話しいただいたそのゲストティーチャーという子どもたちの小学校に行くことをきっかけにですね、私たちのその信用度も増していったと思いますが、いろんなところからですね、逆にお声掛けをいただいて、そのコラボレーションというものがどんどん増えていったと思います。今ではもう街を歩いてると選手や私たちにですね、街の方がいろいろと声をかけてくださるようなことも、実感として非常に、増えてきています。
今西辻さんの方から、自分たちの方から世田谷区の方にそういうふうに持ちかけてというお話があったんですけれども、西辻さん自体ももともと選手でいらっしゃって、その後広報のお仕事されていらっしゃったんですか？
そうですね、広報ですとか、ラグビーの競技の普及の担当からスタッフとしてはスタートしています。
じゃあそういうところから、じゃあ地域の方に自分たちを知ってもらうっていう、そういうことにつながっていったっていうことですか？
そうですね、僕たちはもともと株式会社リコーという会社の企業スポーツでした。当然企業スポーツにはその会社の業績によってですとか、いろんな外的要因によって僕たち そのラグビー部という存在そのものが、危うくなるケースもあるというふうに考えました。でそうした時にやっぱりいろんな方に応援される組織というかチームになることが必要だというのを強く感じまして、でその一つがやっぱり我々 この活動拠点である世田谷区に対して、もっともっと我々を応援していただきたいというのが最初のきっかけになります。
なるほど。そこでその今お話にも出ましたけれども、ゲストティーチャーという形で子どもたちにラグビーを教えるっていう活動を始めてくださって、で他にもありますよね、体験会だけではなくて通学通勤見守り隊とか、先ほどの高齢者施設の方の生き生き健康講座とか、いろいろなことがあるんですね。
そうですね、今毎月、2回のですね、火曜日にグランド近辺の朝の見守り隊という活動を、警察署ですとか PTA と一緒になってやらせていただいてるですとか、あとは生き生き健康講座という形で、各地域 その安心健やかセンターとか、まちづくりのセンターと一緒にですね、高齢者の皆さんにいろいろなボールを使った簡単なエクササイズを提供しにですね、行かせていただいたりとか、この活動がですね、今年間で280回ほどに及んでまして、
そんなに
年に3日に2日ぐらいですかね、
はい、
は我々をどこかで、見ていただけるようなそんなような状況ができていると思います。
グラウンドの開放なんかも行ってくださっていたりとか、あとは区民の方を観戦にご招待してくださったりということもたくさんしてくださっていて、それでね、見に行かれた区民の方たちもいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、こんなにたくさんのことを世田谷区で、ね、やってくださって、どんどん今浸透、ね、していってるでしょうね。
そうですね、やっぱり世田谷区に本拠地を置いて、
は
い、でラグビーの第一線でね、本当に応援する人たちも増えたんじゃないかなと思います、
はい、
何回かちょっと観戦もさせていただいている中で、
うんうん、
特に駒沢ではですね、まあ、世田谷区内だということもあって、まあ、区民の方にもまあ多数来ていただいて、はい、そのやっぱりあれですかね、その応援のこう熱気とか声援っていうのは選手たちにも届くんですよね。
めちゃくちゃ届いてると思います、はい、やっぱり今年特になんですけども、うん、その厳しい局面で、選手たちが言っているのはやっぱりスタンドから の大きな声援が僕たちの後押しになったというふうに言っていますし、
はいはい、
実際その横で聞いていたスタッフはやっぱりそのあまりにすごい声援に鳥肌が立ったって言っています。でその多くの方がですね、今世田谷の区民に今なりつつあるというところになります。
はい、わかりました。ではこの後後半もお話伺っていきます。今日は世田谷区をホームタウンとしていますラグビーチーム、リコーブラックラムズ東京についてお送りし、ブラックラムズと世田谷区がスクラムというテーマでお送りしています。ゲストにはリコーブラックラムズ東京のゼネラルマネージャー、西辻努さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前半で世田谷区といろいろね活動を行ってくださっているというお話をお伺いしたんですが、実際に区民の皆さんと触れ合う機会がたくさんあると思うんですが、反応とかいかがですか？
毎年ですね、シーズンの最初と最後に二子玉川の駅の近くの二子玉川ライズのガレリアというところでですね、報告会と出陣式という形で、イベントをやらせていただいていますが、
はいはい、
年々ですね、そこに参加いただくファンですとか足を止めてくださる方の数がどんどん増えていくのを実感しています。
なるほど。そうやってどんどんどんどんファンの方も増えていってると思うんですが、実際に活動している中で何かこう印象に残ったこととかそういったことはありますか？
実際にその試合 の集客の人数もですね、駒沢で我々が行われる時の平均人数もですね、今年駒沢で行われた時は9000人を突破するなど、その多くがやっぱり世田谷区の方、近隣の方がですねお越しくださっていることを考えるとですね、
はい、
どんどんどんどん我々のその試合を応援してくださる人が増えているというふうに感じています。
それを見に行こうって思われるきっかけっていうのがおそらくね、その皆さんがそうやってこう学校だったりこう列車施設だったりに訪問してくださってっていうところからやっぱり一つ一歩目が始まっていると思うんですけれども、その時のこう皆さん初めてそのねラグビーをやってらっしゃる方にお会いして、でいろいろ教えていただいてっていうところで、何かこうちょっと印象残っていることとか、こんなに自分たちが区民の皆さんとこういうふうに触れ合えたって思ったこととかって、そういうのってあります？
熱狂的なファンの方の多くがですね、実はその本当に世田谷で行われた小さなイベントをきっかけに応援してくださったっていう方が
多くですね、あ、そこが始まりで、
はい、はい、先ほどもお話ししたようなそのガレリアで行われるイベントで初めて通りかかって、私たちを知って、でそこからラグビーを見に行って、もうそのきっかけからもう 年間シートを買って毎試合応援に行きますって言ってくれてる方の数がやっぱりどんどん増えてるなと思いますので、はい、今おっしゃっていただいた通り、うん、私たちのその地道にやっている接点というのが、うん、こうしたファンを増やしてるんだなというのを感じています、う
ん、おそらくね学校とかでその教えてくださったお子さんが一回本物を見てみたい、そうすると親御さんと一緒に行かれてみんなでファンになってとかっていうね、そういうケースも ねあるんじゃないかと、
多分多くの人が、うん、私もそうでしたけれども、はい、そのラグビーを、まあ、テレビで観戦するということは、うん、したことがあるよって人は結構多いと思うんですが、まあ実際にあの競技のですね会場に行ってみて、まさに目の前で大声援とともにその試合を見る、あるいはタックルがどうなるかってこう手に汗握るっていうのは、やっぱりそこに行かないとわからない熱気っていうのもあって、
そうですね、うん、
だからそれが一番なのかなと、うん、で、はい、いろいろ難しいルールもあるんですよね。ペナルティとかいう種類がものすごく多くて、うん、何なんだろう今のはっていうことをちょっと解説をしてもらいながらちょっと前回見たんですけれども、まあ、ただその全体のそのなんていうんですかね、このダイナミックなその15人対15人がぶつかり合って相手陣地になだれ込んだり、
はい、
あるいは押し返されたりね、うん、それは本当にあのすごいスポーツなんで、世田谷区にそういうホームタウンを置いているブラックラムズがあるということをもっと区全体が盛り上がって応援できるといいなと思っています、
はい、区でも具体的にいろいろなことを通して応援しているっていうことですよね今ね。
そうですね、はい、あの協定だけに終わらせずに、はい、職員の中にはブラックラムズのこのユニフォームを着て仕事している管理職もいますんで、
はい、
だいぶですね、うん、あの定着しつつあるので、
はい、
まあ、あとそのだんだんと強くなってきてるんで、まあ、それをこう一緒にみんなで後押しするっていう、はい、そんな体験ができれば一番じゃないですかね、
はい、世田谷区としてももうみんなで応援していくというね、うん、そういう体制になっているわけなんですが、次の来シーズンというのはいつから始まるんですか。
はい、あのリーグ自体はですね、毎年12月の中旬ぐらいから始まりまして、
冬から、はいはい、
で終わるのがこの5月から6月頭というところになります。
なるほど、わかりました。じゃあまたその際にはあの私も番組の方で、ご案内させていただきますけれども、
はい、
区民のご招待枠も、ね、はい、いただけると思いますので、ぜひ皆さん一度、ね、足を運んでいただきたいと思います。そしてそのシーズンに行く前に少しいろいろまたイベントなどで区民の皆さんにお会いできる機会もあると思うんですけれども、
今回報告会があるわけですか。
はい、あの今シーズンもですね6月の13日に、二子玉川のライズで行わさせていただきます、うん、はい、ここにはですねあの選手はじめ私たちスタッフもですね登壇して皆さんにお礼を伝えるような場と、 あとはラグビーの簡単な体験会もですね行われますので、うん、ぜひこちらにも足を運んでいただければなと思います。
はい、わかりました。8月にもイベントというか、
はい、
あると、
あの、はい、これもですね毎年あの恒例としてやらせていただいてます。ラムズの夏休みということで、うん、まだ日程はですね今8月の初旬で、考えております、
はい、
ここでもあの皆さんに楽しんでいただけるような、うん、まあ、体験会をはじめ、
はい、
いろんなあの準備をしてまいりますので、
はい、
またあのホームページ等々でご覧いただければなというふうに思います。
わかりました、まあ、でもそれだけじゃなく本当に3日に2日は世田谷区のどこかで皆さんと触れ合ってくださっているというね、リコーブラックラムズの皆さんですので、
来年はオーストラリアで世界大会があるんですか、
う
ん、
はい、そうです、2027年に、うん、あのラグビーのワールドカップ、
ワールドカップ、
そうでした、ワールドカップです、
はい、はい、今私たちリコーブラックラムズにも日本代表の候補選手が、
はい、
3名選ばれておりますので、
はい、
このままあのワールドカップへ出場してくれること
を願
っています。前回はね、あのみんなであの大型ビジョンでですね二子玉川に集まって応援しました、
うん、はい、
でその時はアマト選手がね、
そうですね、
あの2回続けてトライを取ってすごい盛り上がりました、
うん、じゃあぜひ、うん、今回もみんなで応援していますので選手の方によろしくお伝えください。
う、
ね、はい、もうぜひ頑張ってくださいとお伝えいただければと思います、はい、います。では最後になりましたが西辻さん、リスナーの皆さんに一言お願いできますか。
はい、私たちブラックラムズ東京はですね世田谷区をホームタウンとして活動しているチームになります。あのラグビーを見たことまだない方もですね、あのラグビーのルールもわからない方も、ぜひですね一度会場にあの来ていただければなと思っています。ルール少し複雑に思うこともあるかもしれないんですけども、 まあ、区長がおっしゃっていただいた通り、その選手の実際の大きさとか、うん、そのぶつかる迫力ですとか、
はい、
会場の雰囲気、応援の一体感、こういったものをですね、実感いただけるとですね、うん、ぜひ本当に楽しんでもう帰っていただけるんじゃないかなと思っています、
はい、
私たちは世田谷区の皆さんと一緒にですね、もっと元気で、もっと楽しい地域をですね、一緒に作っていきたいなと思いますので、ぜひブラックラムズ東京をこれからも応援よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。では最後に口をお願いします。
身近な世田谷区の中に本拠地を置いて、まあ、しかも1953年から長い年月ね、ですからブラックラムズ東京の中には社員でね、仕事されている方もチームの中にいらっしゃるんですね。だからそういう意味では本当に身近なスポーツの中で、まあ、しかしこの相当規模の大きなワールドカップも来年あるということで、ブラックラムズ大活躍をですね、期待をしたいと思いますし、そこを見ていけるというのは、まあ、世田谷区民として、うん、とてもラッキーではないかと思っています。はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。ということで今日は保坂区長、そして西瀬さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回はブラックラムズと世田谷区がスクラムというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。